タネラジ。
いや、解禁ですよ。いよいよ。
解禁。
お出かけしましたよ。
してましたけどね、先週から。はい。
いや、だからこの、何？街の徘徊はしてたんですよ。
徘徊というんですね。
はい。はい、はい。目的地もなくふらふらと歩くね。それはやったんですけど。
はいはいはい。
な。いよいよ目的地に向かってね、電車に乗って移動するという。
お、ついにやっちゃいましたか。
いやーもう、
保険。やっちまったな。はい。何でもいいです。何でも。どうぞどうぞ。
うん、おいでさ、なんか知り合いが、テレビ、ゲームの開発をしてる人なんですけど、なんかね、ゲームセンターで、ゲームが公開されるって話を聞いて。
へえ、面白い。
うん。
今時ね。
そうそう。で、なんかその開発を少しだけ聞いてたので、大変ですよ、みたいな、頑張ってますよ、みたいな。これはね、まだその全国完全展開ではない手前のやつ、ロケーションテストみたいなやつだから、これはちょっと覗いてみたいなと思ってさ。
お、行っちゃいましたか、誘惑に向けて。
そう、誘惑だね。もう、誘惑なんですけど。ちょっと、秋葉原だっていうからさ。
あらあら。
秋葉原行きましてね。
秋葉原にゲーセンなんてまだありましたっけね。
いやいやいや、まあちょっと俺事情は詳しくはないけど、めちゃくちゃある感じがしました
よ。まあめちゃくちゃありましたか。
その中で、まあ、ビルの中に入ってるところにできたんですけど。
はいはいはい。
いやー、まあ、そうは言ってもいろいろね、出かけてはいるので、そんな全く初じゃないんですけど、秋葉原はもうすごいよ、本当に。
人が。
だから今までの普通の秋葉原にマスクが乗ってるだけ。
乗ってるという表現がするんですね。なるほど。
そうそう。いや、全員
上から頭に被ってんのかな、マスクを。秋葉原
だと、ね。までは、ね、いや、だから本当メイドさんとかさ、はいはい、チラシ配ってる人がいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
いましたね、そのと。そうそう。で、それと一緒にお客さんがなんか流れていくみたいなのもあるでしょ、
まあ、ああ、もうそれも行われてるんですね。でも海外の人はいらっしゃらないですもんね。
海外の人はね、僕の記憶だと一人二人ぐらいかな。
あ、じゃあ住んでらっしゃるのかな、
そうそうそう。すごいオタクとして頑張ってるみたいな、そういう人っぽい感じでしたけど。それ以外では確かにこう、なんか、群れてる外国の方はいないんですけど、でも、日本の人は普通にいっぱいいて。そう、なんか。もえもえです。そう、もえもえ、俺もしようかなみたいな、そういう感じもありつつ。
ああ、日常風景だ。
そうそうそう。よく、それをね、横目に。そうか。やっぱり俺もちょっと後ろ毛を持つのを動かさないと、秋葉原に来る資格はないかなと、そう思いながら。
今もそのファッションなんですか、秋葉原って。
そう、人もいたっていう。
ジャンボ大崎スタイルね。
はい。
そうそうそう。
目立ってるやつね。そうそう、はい。ヤンキーの子供スタイルですけど。
なるほど。
で、ゲーセン行ってさ。ゲーセンも、ゲーセンはちょっと怖いよね、なんか。
もう。怖いですよね、密ですよね、完全に、ね。
そう、密もあるし、なんか暗いじゃん、ちょっと。なんか、特にその、なんか、クレーンゲームとかの方はまだ明るい方にあるから。
はいはいはいはい。プリクラとかね。
そう。なんか、ちょっと俺の行きたいやつの方は、普通の、普通の筐体でやれるやつだから。
へぇー。
それに行ってさ、うわーと思って。でもまあ、とりあえずワンプレイはしたいなとか思い、でもね、ゲームセンターまでをちゃんと一台一台、これは、係員が清掃した、ゲーム機ですみたいな書いてあるわけ。
え、じゃあ、プレイされるたびにもう、係員さんが行ってみたいな感じなんですか、
ね、基本的にはそうだと思う。なんか赤い札があって、
大変だ、
これは係員が清掃しますみたいなこと書いてあったりとか、その札を置いて、立ち去るみたいなことなんだと思うんですけど、ああ、だから大変だよなぁなんて思いながらさ、ただ、なんか結構パネルとか出てて、うわってなってるからさ、もうちょっとやってみようと思ったら並んでて、
まあ、とか認知されてるんだ、ちゃんと。
そう、まあ、並んでるって言ったら、ゾロゾロではないんですけど、まあ、前にやってる人がいて、それをちょっと待ちながらぐるぐるさ、店内をしてたんですけど、いや、なんか本当、返す返す、なんか怖くてさ、映る、映らないっていうかね、シンプルにゲームセンターが怖いかもしれないんだけど、そう、なんかそう、あ、久々だったから、ゲームセンター。
でも、このコロナ禍でカツアゲする人もなかなか大変でしょうからね。
いや、わかんないよ、なんかわかんないけど、この布、お前、首、 口の中突っ込んでやるぞみたいなことが言われたら、なんか、まあね、ろくでもない人もいますけど。
何の映画だろう、はいはい、漫画かな、ね、
うん、そう、それで、まあ、順番を切ったっていうか、まあ、前の人がいなくなったから、う
ん、はいはい。
よし、やろうと思って、やったらさ、
うん、
なんか、うん、もともとアプリであるやつだから、ちょっと上手だったのかな、比較的。
あ、自分でやってた、
うん、そうそう、なんかもう興奮してさ、うわってなんだけど、オンラインで大阪の人と対戦できるみたいなやつ。
うん、へぇ、すごい。うん、
なんか大阪の人勝ってさ、
あらあらあらあら、
勝っちゃう。とかなんか声出しちゃってさ、なんかゲーセンっぽいと思って、ゲーセンの人間みたいな感じ。
ゲーセンの小学生っぽいですけどね、なんか違うとかね。
うん、そう、いや、でも嬉しいよね、きっと。なんかわかんないけど、ゲームセンターで知らない人とはいえさ、勝ったらさ。
うん。うんうん、
で、それでなんかまあ、いろいろ勝ったりなんかして、まあ、100円で存分楽しんで。
あ、そんなに楽しめるんだ。
そう、それで、帰ろうとしたら、
うん、
ポンさんって言われて、
かつかな、
え、名前知ってるっつって、なんか、あれ、札つけてたかなみたいな、なんか、この前のワークショップの何かがみたいな、わざわざして、そんなこと言ってないんだけど、
手番号がね、
うん、作った知り合いがいて、
あら、
来てくれ
たんですね。
そうそうそう、うんうん、まあ、その、多分テストからね、やるっていたんだと思うけど、いや、びっくりしましたみたいな感じで、まあ、俺もびっくりして。なんかね、こういう機会にももちろん可能性はあったとは思うんですけど、
はいはい、
いるんだなと思って、
うん、
そしたらなんかね、なんかありがたがってくれて、
うんうんうんうん、
いや、まあまあ、その別にね、好きで来ただけで、いやいや、そうじゃなくて、
うん、
ポンさんのプレイを、
うん、
俺のプレイをモニターで出すみたいにやってるわけ。
どういう状況ですか？ゲームがあって、ポンさんゲームしてます。どっから見てるんですか？
その画面とは別で、なんかその、はい、何こう、サッカーをみんなで見るみたいな、プレビューモニターみたいな、
はい、
そういうのがあって、まあ、こういうゲームが今、始まりましたよみたいな宣伝があるんだけど、
はい、
そのゲームをやるんじゃない、見る場所みたいなのがあって、
は
そこにね、人が結構いましたみたいなこと言われて、
さらされてるってことですか？
まあ、さらされてるから、なんか俺の見事なプレーが、まあ本当ね、本当に小池さんには申し訳ないけど、密を作ってしまったということで、本当にお詫びしたいっていう。本当ごめんだ、あれ、やっぱね、見せるっていう力はね、人を集めるっていうことだから、
はい、
本当ね、裏腹だよね。だから多分、ね、小池ちゃんも外に出ないで、うちでネットだけで、選挙してんの、そういうことなんじゃないかなと思いますけど。でも結果出ちゃってますけどね。まあまあ、そういう、うん、そういうこともあって、ちょっと反省した、ダブルで反省したっていう話でございました。
よっしゃが、じゃあいろんな人に見られたってことですね。
そう、まあ、よっしゃもそうだけど、俺のだから画面だよね、本当にもう。すごい。なんかゲームセンター嵐みたいな。ちょっと古いな。そういう。
わかります、わかります。
最近ゲーム漫画ってあるのかね、まあ、ちょっとわかんないですけど、ま
あ、そういう。いや、あるじゃないですか、コミックとかボンボンとかにはきっと。
ねね、うん、はい。
ありがとうございます。
はい。ということで、はい。友達職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説のネタネタネ、名もなき何かから、夫婦の花を咲かそうという、番組でございます。タネラジは、世の中のいろんな種を育てるポッドキャストですということで、はい、本日ですね、外からお送りしておりますが、はい、お相手はですね、はい、カルチャーチュールトップ社のオレンジさん、どうも、と、散歩ばっかりしているポンでお送りいたします。
イェイイェイ。
はい、ということで、くだらない話してしまいましたが。
いやいや、いいですよ。さ、は、ら、い、されたっていうね、ゲーセンでさらされたポンさんというのはいいですね。
うん、じゃあまあね、今回も雑談の飛ば口となるような、そんな情報を皆さんと共有していきたいなということで、うん、多少街のね、ノイズが入ることをご容赦いただきたいと思います。うん、はい、はい。ではまずですね、枕な世間ということでですね、いろんなランキングなどの情報から、気になるのをピックアップしてまいりましょう。
うん、
さあ、まず、7月2日までのニュースですね、矢野経済研究所調べで出てるものなんですが、
うん、
やはり1位は東京都感染者。
うん、
そして2位はレジ袋の有料化、
はいはい、
気になる。3位は新型インフルエンザ中国、
増えてるらしい
ですからね。そして4位がネイバーマップね、終了とありました。
さようなら。
はい、ということですが、何か気になるものありますか？うん、
ネバまとめはね、まあ、最近全然検索結果とかに引っかからなくなっていて、あんまり目立たなくなってはおりましたけれども、うん、まあ、ある種のね、一時代を築いた、まあ、あの、まあ、キュレーションサービス、キュレーションっていうもの自体を、まあ、一つ、作り出してしまったっていうね、ウェブ上におけるね、
そうね、
キュレーションって言ったらあれって指差しができたものだもんね。
でしたもんね。まあ、そのネイバーっていう、まあ、検索エンジンだったところが、まあ、打開した。まあ、この前なんかなんだっけ、ネット工房機っていう、ドラマ、パラビと TBS、テレビ東京って言ったドラマで紹介されてましたけど、はいはい、まあ、打開策ですね。まあ、トミケンタルっていうので、頑張ってたけど、まあ、これが一時代の終了だと思って、なんか感慨深いものもありますね。
うん、
まあ、あの、ネットにはいろいろ賛否もあるとは思いますけど、ただその、うん、やっぱそのシステムが更新されるっていう凄さはいいよね。
うん。
ここまでさ、大きく作ったサービスを捨てちゃおうっていうことじゃない？
まあ、LINE ですからね、会社はね、う
ん。もちろん機能はしないけど、多分ほら、日本の何かのシステムをさ、多分印鑑捨てましょうみたいなできないじゃん。
うんうんうん、うん。
それを成り立たせるための
サービス
を
作るからね。なかなか難しいですよね。なかなか難しいところですよね。
うん。だからまあ、私企業のものでも、
ね、うん、はいはいはいはいはい。
うん。まあでもちょっと、なんか、あの、前まではね、ネイバーまとめやんないのって言われた時代すらあるから、本当に変わったんだなと思いましたよね。さあ、次行きましょう。気になる本ということで、ランキングの上位でちょっとこういうのがありました。うん、疫病2020というですね、うん、これはあの、作者が、ちょっとオレンジさんツッコミ入ってると思いますけど、
うん、福島13の人ですね。
そうそうそう。それの元の原作を書いた、門田さんという方が書いた、その、ノンフィクションで、うん、このコロナに関しての、まあ、政策的な失敗がありつつも、なぜ日本が生き抜くことができたのか。で、まあ、その一個一個について、その自分がリアルタイムでツイートしたものも含めながらの記事を、うん、まあ、まとめてる単行本ではあるんですけど、うん、まあ、そう、こういうものがね、今後ちょいちょいちょいと出てくるんだと思いますけど、
うん、
なんか、ね、その政府の方が記録取ってないっていうから、こっちの方で記録取んなきゃしょうがないみたいなこともあると思うんですから、
うん、
なんかこういう本を見て、ああだこうだ思うことはまた増えるんだろうなと思いますけど、これでも、だらだらと続くからさ、なんか、定期的に検証しないと、なんか忘れちゃうよね、きっと。いやいや、内容的な賛否はきっとあるとは思うんですけど、
うん、
そういう立場で、今まであったことを、どうだったのかって検証していかないと、多分2波も3波も、ね、可能性がゼロとは全然言えないわけですから、そうなった時に、あの時のああはこうしてたから次こうしようみたいなことができないと、ちょっと困るじゃない？
なんか僕はまあ、信頼しているその文筆家の方とかが、おそらくもう日記とかの形で書き残してらっしゃるので、それでいいかなと思って、うん、信頼できない書き手の本はなかなか読みたくないなっていう感じですかね。うん、
なるほど。まあ、ただ本にするってのは大きいからね。だから、もしそういうことがあれば、うん、ぜひいろんな人が本を作ってほしいなとは。
なんかまた新しい文芸の、冬号でもまたコロナ禍における、なんだろう、覚書みたいなのを特集に組んでやるらしいですね。この前の春かな、はい、夏か。夏のやつで見てましたけど、冬、秋かな冬かな、どっちかでもやる、新しいやつでやるみたいな。うんうん、
そうね。だからまあ、こういう時に雑誌と単行本のなんか、ポジショニングの意味とかもちょっと気になってきたりします。ね、どんどん変わっていくことだからさ、リアルタイムで変化していくから、あんまりこう、のんびりとしたタームで出せないとはいえ、やっぱりこう、ベストセラーってなると、本とかの方が目立っちゃったりもしますから、うん、なんかそういうことも思ったりします、ね。さあ、そして、ちょっとおまけですけど、小学館の学習漫画、日本の歴史が無料公開してるそうなので、これちょっと面白そうかなと思いました。
うん、
それから音楽、まあ、サザンオールスターのライブとかね、あと20デビューとかね。まあ、はい。あとテレビ視聴率で、なんか、やっぱり、上位の方を見ると、BG とか、派遣の品格とか、
服
装ナインとか、やっぱ、ドラマって強いんだなと思うし、こうしてたの
続編がね。
うん。続編、まあね、そうだね、全部続編ではありますけど、
うん。
なんかみんな見た、やっぱ普通のね、ドラマを見たいんだなっていうのをちょっと、思ったりはしましたね。あと、人間のリングフィットアドベンチャーっていうゲームですけど、これが100万本を超えまして。
うん、欲しいんだよなぁ。これすげえ欲しいんだよなぁ。スイッチないけど。
そう。まあまあ、
ね。ガッキーの CM がね、強すぎますよね、あれね。
ね、売れる要素が本当にたまたまですけど、いろいろね、ぴったり来ちゃったっていう感じ。
ポスター持ってんですか、ちなみにこれ。
いや、俺も買おうと思ったタイミングでこの始まっちゃったもんだから。
ネットでね、ダウンロードできないのはね、あの端末が必要なわけですもんね。あの端末っていうか。
ソフトはダウンロードできるけど、そのリングが、うん、まあ、実際にこう手に持って動かしたりとか、ひねったり。
リングなしでもあれできるんですか？
そういうのもゲームはあるかもしれないけど、基本はダメだね。
制限されちゃうんだ。
そう。あのリングをこう、ひしゃげると、結構な負荷になるんですけど、それひしゃげたことが、機械で認識されるんですけど、それが結構肝だ。リングなしだと、なんていうか、自主練だよね。
想定、想像ですよね。
そうそうそう。
え、でももう、めっちゃマッチョはリング潰さないんですか、はい、あれ。めっちゃマッチョは。
それがね、結構大丈夫らしいんだわ。
うん、すげえな、任天堂やっぱ、
うん。なんなら、ちょっとやそっとでは押せないから、結構きついっていう話もあります
、ね。やりたいな、欲しい。あれだけ欲しい。はい、うん、
さあ、あと予定です。来週、都知事選の、まあ、あれだね、今日、この放送分出てる時にはもう終わってますね。
終わってますね。う
ん、はい。そして、5月の家計調査なども発表されて、うん、なんかね、冷凍食品とか、ハンバーガーってのが、先月の統計では上がってるんだって。
冷凍食品はなんとなくわかりますけど、ハンバーガーって意外ですね。
ね、不思議だ。だから、マクドナルドはちょっと売り上げが上がってるっていう、ざっくりとそういうことなのかな。
家で食べるんだ、マク
ドナルド。みたいなことがあったり
して。店内ではね、食べられなくなっちゃいましたからね、今日ね。
そして、あと、7月8日は那覇の日、ナンパの日、いろいろあります。質屋の日、ナイスバディの日、まあいいや、いろいろ。あと、三谷幸喜の誕生日だった。まあいいや、
はい。かわいそうです。そこに入れるのかわいそうです。
はい。7月9日は、藤井七段がタイトル取るかもしれないという、大事な参戦メンバ
ーです。すごい試合をやったって言ってましたね、この前ね。
ねえ。そして、7月10日、シンガポール総選挙とか、うん、あと、ステップ3に行くぜっていうね。行くんでしょうか、どうするんでしょうかね。
ステップ3って何ですか？
一応なんか書いてあるのは、県をまたぐものも含めて、徐々にこう、観光振興を進めていってるってこと。
最悪じゃないですか。
まあね、どうなんですかね。で、一応この8月1日には、もう通常に戻ること予定はしてるらしい。う
ん、バカなんじゃないのか、本当
に。まあまあ予定はね、一旦立ててみてもいいと思うんですけど、それを変えられるかっていう。まあ変えづらいですけどね、どうするかね。
都知事選をね、はい、終わったらもう一気にバーンってなってるかもしれないですからね。
はい。そして7月の12日は、アイヌ文化の拠点施設、ウポポイがオープンするそうです。ちょっと詳しく調べてないんですけどね。
はい。
そう、だからこういうやっぱ場所が作られるってやっぱ大きくニュースになるじゃない、うん、なんかウェブサイトできましたっていうのもあるけど。うん、まあ、場所にね、こう寄っていろんなことを知るっていう体験を早く取り返したいな。
北海道はなかなか大変だな。まあまあ、行きたいな。
はい。はい、さあ、それでは、ニュースから世間話をするというコーナーです。世間から世間話。これタイトル考えてないね。今週喋ってみたい世間話の候補5つ挙げますので、1つお選びください。
お、大丈夫か、聞かれるかな、
はい、大丈夫かな。はい。さあ、まずは1つ目。どんなものにでも乗れるなら何に乗りたいかって話なんですけど。
うん。
なんかね、京都でエヴァンゲリオンの展示が始まるんですけど、エヴァンゲリオンの本体に乗れるんですよ。
うん、ドロドロに溶けて、シンクロして。
エントリープラグに、そこまでじゃないらしいんですけど。
ああ、ではない。
うん、でもサイズ的にはね、もう本当に劇中のエヴァンゲリオンのサイズで、一応操縦もできるらしいんです。ちょっと溶けてしまうかどうかは僕は確認できなかったんですけど。
もう一回ね、戻すのが大変ですよね。人が大変ね。
そうそうそうそう。まあなんで、こういう話を受けて、なんかいろいろ、僕ね、ゲームセンターこの前行ったって話したんですけど、そこでね、うん、ちょっと筐体ゲームやってみたんですよ。100円だって。
うん、
うん。これすごい、だからもう乗ってるコックピットが動くわけ。
ほうほうほう。
で、そのロボットを動かすんですけど、なんかこう、なんか、オペレーターみたいなロボットが喋りかけてきたりとかさ。なんか、本当にもう、ロボットゲームをやってる、ロボットゲームとかロボット乗ってるみたいな感じになるやつで。
うんうんうん、
これは面白いなと思っちゃったんだけど。
進化してますからね。
そう。だから乗りたいものなんかあっ あるって話って、ちょっといろいろ人によってはね、F1 乗りだとかシンプルなものもあると思いますけど、なんて話。それからエコバッグの話ですね。エコバッグ持ってますかということで、まあ、いよいよね、エコバッグを持つのが常識になりつつある時代ではありますが、なんかいろんな意見があって、ただ最近だとコロナだからエコバッグってのは実は非常に不潔であるみたいな話が出てきたりだとか、あとエコバッグっていう概念はいいけど、そもそもその元のビニールの袋と比べて効率を走っていいんでしょうかみたいな意見だとか、でもちろんでもビニールね、何とかしなくちゃいけないっていう風な考え方は確かなんだけど、方法論としてこれがなんかベストっていう話でもないなと思うと、エコバッグってのはどういうふうに考えたらいいのかなっていうのをちょっと話したいなと思ったりとか。あとあれですけど、ヤフースコアが終了したってニュース知ってます？
ヤフースコアは知らないです。
ヤフースコアって要は人間をいろんな行動に合わせて点数化して、この人は信頼を受ける人かとか。
そんなことやってたんですか？どうでしょう。
いや、まあでも中国とかはね、もうすでに始ま
った。まあまあありますね。
し、まあ日本はそこまでの利用ではないんだけども、いろんな活動をデータ化して、それをまあ運用してもいいですね、みたいな話もあったんだけど、まあ、なくなることになって8月かなんかに、8月31日終了するということなんですね。そうそう。なので、こうちょっと、自分っていうもののデータを管理するこの社会に僕らはどこまで行けばよかったのかっていうちょっと難しい話とか、美術館女子の話がありましたね。
はいはいはい、
はい、ありました。でこれその元サイト自体がなくなってしまうというか休止かな、今はコンテンツが見れない状態、
読売新聞かなんかがやってるんですかね。はい、
そうそれでこのニュースがどれくらい重要なことなのかちょっと俺には分かんなくて、ただこういろんな文化がぶつかった感じがまあするんですけど、アイドルっていうものと美術館好きっていうのが合体したみたいなことではあるんですね。そういうことで、これってさまざまな分析が行われているのに、実感として俺にどんなことを話になるのかなみたいなことなのか。やっぱ最後、まあ香港の香港国家安全維持法というのが、決まった翌日から逮捕者が出るということで、まあこれはね、いろいろ詳しいところを見ていただければいいんですけど、僕らがなんか一歩ちっちゃくてもいいからなんかできること何かなっていう、なんか痛める気持ちはあるんだけど、どうしたらっていうね、それは日本でも同じこと起こるかもみたいなこともあるんですけど、まあ、ってなっちゃうじゃないっていうのがあって、どうしたもん、日々の生活でどうしたもんかなっていう、まあそんな5つでございます。はい。ちょっとね、こうなんておりましてはおりますけども、ね、考えててね、重たいなって思う気持ちもあるから、またね、ちょっと別のところでやってもいいですけど、さあ今回はどうでしょうか。
じゃあ軽いのにしましょうか。何に乗りたいにしますか。
あります夢というか、例えばほら、割とこう、スポーツカー乗りたいみたいなとか、あと働く車乗りたいみたいなのは、男の子的に、ね、このジェンダー的なトラブルがありますけれども、男の子的なやつがあるじゃないですか。
はいはい、はい。
ありますか、そういうの。
僕、それで言うと、この前ちょっと夢叶えたのは、アイアンマンになるんですね。
あ、そうか。VR ゴーグルつければ、結構いろんなことがもう、はい、まあ、ある種できちゃうというか。
そうですね。アイアンマンのスーツを着込んで空を飛ぶみたいなことは、まあ、バーチャルの世界でやって、ものすごい VR 用意して、なんかトラウマになってますからね。
実際どう？本当にアイアンマンになりたい？
アイアンマンにはなりたくないです。すんげえ強い敵と戦いたくはないです。あんま僕、好戦的なタイプじゃないんで、それは嫌なんですけど、はいはい、アイアンマン的なスーツ、アイアンマンを名乗らずに、ああいうスーツを着て飛ぶっていうことができるのであれば、なんか飛んでみたいなとは思ったりしますかね。
はい、パーマンとかいいよね、きっとね。
パーマンってあれ何を起動装置としてこう、どう飛んでんですか、あれは。鳥人間？
鳥人間？マントじゃないの？
マントが、アラブの なんだ、空飛ぶ絨毯みたいに飛んでくれるってこと？
反重力が、まあ、そういうことをね、キャンセルできるところがこの話のいいところ。
なるほど、
いいですよね。
パーマにはなりたくないな、でもね。
乗る、乗る。魔法少女になるみたいな、そういう系のね、話もありますけど、ロボットに乗るとか、あと何に乗りたい？なんか操縦するもの。
なんか最近シンプルに、ディズニーとかだと、なんだっけ、あれは何でしたっけ、空飛ぶアトラクションとかできたんですよね、確かにね。すげえ、ランドにあって、もともとランドにあったものがシーにも移って、一番確かファストパスで並ぶ量が多い展示とかあるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
なんだ。なんか、でもあれだね、だんだんさ、夢に見てた乗り物っていうのが、本当にできてきちゃってるから、なんか乗れちゃうとなると、なんか、いざ、ほら、ロボットも本当のロボットいるじゃん、なんか。
もうできつつありますからね。
クラタスなんとかみたいなさ、埼玉の工場の中にありますみたいなやつ。ああいうのとか、どんな気持ちなんだろうね、実際。なんかね。本当に乗っちゃったら。
確かに。
そんな気持ちもあります。
ソアリンでした。ごめんなさい。さっきのディズニーランドとディズニーシーで一番今人気があるって言われる。ソアリン、ファンタスティックフライトっていう展示、アトラクションがあって、それでは空飛べる感覚が。
そうか。
ガンダムもね、ガンダムも乗りたいんじゃないですか、みんな。
なんか操縦力ってきっとみんな、なんかね、なんで操縦力があるのかもちょっと実は気になるところですよ。なんで車に、車とかに乗ったら人が変わるみたいな話もあるけど、なんで操縦したいんだろう、人は。
なんでしょうね。なんかやっぱ自分が思う通りに動かしたいっていう願望、それはその自分の肉体を離れた拡張した先でもあるんでしょうね。
なんか意思を明確にこう反映させてるっていう意識が、もっと意識的にできることが気持ちがいいのかな。足をこう動け、いやだから多分人間の体実はそういうことあると思うんですよ。多分お芝居やってる人とかは結構細かく指先どう角度曲げたいとかさ、右の頬を何十度動かすとか、そこまで考えてるその役者さんとかダンサーの人とかもいると思うんですけど、まあ意外とここで普段は僕らぼーっとしてるから、なんかロボットとか乗るときつ、逆にそれが、すごい意識できると思うんです。で、それを気持ちよく動かせればさ、思い通りになったみたいな気も、そういう理由なのかな、どういう理由なんだろうね。
でも、そうですね。いずれはドロドロに溶けて、エヴァに乗りたいかな。
いや、だからね、極端に。
シンクロ 95%、96%、ああっていう。
そう限界点ですみたいな。いや、でも、本当になんかさ、
ビーストモードみたいなね。
言いたいだけじゃないですか。もうそうなると、人間がいるのかみたいな話すらあるよね。
大丈夫ですか？乱気流に巻き込まれてないですか？大丈夫ですか？今、ポンさん。
東京都今ですね、ちょっとした豪雨に見舞われております、ね。そうなんですよ。一個忘れたけど、熊本とか大変なんだ
から。ですよ。そうですよ、今ね。だからさっきの、一番最後のその小さなものですか、小さなところから何ができるだろうって、本当そうですよね。香港もそうだし、熊本もそうだし、鹿児島もそうだし。
せめてね、言葉を交わすぐらいのことしかできませんけども。いやー、ちょっと雨も強くなってきたんで、一旦これ終わりましょうか。
気をつけてください。
はい、すいません。はい、ということで、種枕でございました。皆さんの雑談の種にしていただければなというふうに思います。
はい、はい。
はい、ということで、お相手は、ただいまですね、10時55分ですね。そろそろ選挙に行こうかなと思っております。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。